っけ、なんだっけ、
バーミリアン、
バーミリアン、なんかレストランなかった
、バーミリアン、
バーミリアン、
六番
だね、
知らないんだね。よし、今日はお父さんが
はい、
はい、嬉しいんだよ、それ美味しいね、
はい、
ロックが来れば絶対当たるんだから、ロックが来れば
絶対来るよ、
絶対来るよ、
絶対来る
よ、絶対来るよ、なんか本気はないけどね、
走りそう、
走りそう、ほらよく走りそう、
名前から、
う
んうん、
猫カラスマ OP、 A パートの続きですよ。そこからはね、もうあちらさんのね、おセールストークはやる気ボルテージが思いっきりダウン、さっさとドライバー持って行っちゃってって感じで、これは契約できないなって分かってもらえたみたいで、まあ今ねラジオ聞いておられる方はハテナってね、ハテナマークが頭に浮かんでおられると思いますけど、で今ちょっとピン音入れましたけど、ここはあんまり素直に言わない方がね、ラジオで流さない方がいいかなと思って、まあある程度今からヒントは言いますんで、まあ検索なりしてみてください。はい、さてそんなねビッグカメラの店員さんも、僕が2といえばカーと出てきた、ヤフー BB、 もう知らない人はねいないと思うけど、ヤフーがね提供するプロバイダーサービス、ヤフー BB、 ブロードバンドって略かな、うん、5年ぐらい、6年かなぐらい前に、あっちこっちに、まあ電気屋さんの店頭をはじめ、下手したらスーパーの店頭とかもあったよ。なんか赤いテントを張ってさ、その下にこれまた赤いジャンパーに赤い紙袋をぶら下げて、インターネットやりませんか、なんならインターネット買いませんかっていうね、ちょっと変な日本語が飛び交ってましたけど、こうまるでね大根を売るかのように、こうインターネットのプロバイダー契約をさせようとしていた、こう赤ヘル軍団、うん、もうそこら辺のおばちゃんもおじちゃんもね、なんでそれとわからぬままね、こう未来の器具のようなこうモデムとともにご家庭にネットを引かれたんだと思いますよ。うん、あの頃のヤフー BB の普及率は結構いったんじゃないかな。今はヤフー BB のこの CM タレントは上戸彩ですけど、あの頃は広末涼子だったかな。うん、まあ僕もねその赤テントの下でねモデムを持って帰ったうちの一人なんですけど、その時に契約したのが ADSL12MB で、お値段が月々3000円後半台ね。まあその当時はね、まあインターネットといっても、まあネットって言ってもね、頭に被るやつ、それともあれでしょ、テーブルの上でしょ、作って残ったご飯、まあ野菜炒めとかさ、それにハエが来ないようにこう広げてパカって被せる、あの、網目のあの傘みたいなやつでしょっていう時代だったんですけど、だからね、まあその3000後半台でもね、3000後半台で 12MB でもまあこれが妥当かなと思ったんですけど、最近だとこう 12MB の ADSL ってまあその速さ的にも時代遅れな感もありますし、それで3000円台後半っていうのは正直高いよね。まあ僕風に言えばお値段が可愛くないよね。うん。だからこう最近ね、まあプロバイダーを変えようかなと思ってたのよ。まあヤフーじゃなくても大手の ADSL ってさ結構安いからね、ニフティとかビッグローブとかでも、1000円台後半だったかな。うん、ともかく2000円は切ってるよ。うん、別にそんなにさ50メガとか100メガとか速さはいらないからさ、まあ12メガぐらいで妥当かなって感じで、うん、だから速さは変えなくていいんで、ちょっと通信費をコストダウンしたいなぁと、うん。で、じゃあまあ適当にビッグローブにでも引っ越しすっかなぁとね。で、適当にまあ、それでも他調べてて。で、検索していたらね、某掲示板に、Yahoo BB ってどうやら秘密のプランがあるらしいと。表向きには公表してない。ね。知る人ぞ知るプランがあると。うん、まあ飲食店で言えば、常連さんがいつものって言えば出てくるような裏メニューがあると。うん、しかもね、普通 Yahoo BB ってこう新規契約の人に対してね、こう数ヶ月安くしますよみたいな、うん、まあ最初の2ヶ月は無料で、しかもその後も半年ぐらいは ちょっとお安くしますよ、みたいな。うん。まあ、新規のね、お客さんどんどん取り入れていきたいから、それはどこの会社もね。だからまあ、そういう安いプランもあるんですけど、それよりもなお、まだ可愛いお値段のね、常連さんだけのためのプランがあると。うん。まあ、それによるとですよ、どうやら Yahoo BB のサービスセンターにお電話をして、解約を匂わすと、実はまあ、他の人には言ってないんですが、〇〇さんだけに秘密のプランがあるんですよ。とね、電話の向こうの方があるプランを提示してくれるらしいと。うん、なんかね、もう、まるで都市伝説みたいじゃん。うん。まあ、でも下手するとね、素直にね、解約されちゃうみたいなんですけど。うん。へえ、じゃあ、うん、どうせこのまま可愛くないお値段を払い続けるくらいならば、一丁電話してみようかなと。ええ、なんでもそうですが、実践あるのみだなと。うん。で、このままね、素直に解約したいなんて言っちゃうと、さっきの素直に解約されてもね、困っちゃうんで、で、ちょっと思ったわけですよ。こりゃ、比較対象を出した方がいいなと。ビッグカメラとね、ヤマダ電機のこの同じ商品の値段の比較とかじゃないけどね。例えば僕ってヤフーオークションってあるじゃない？オークション、ネットオークション。あれで今まで2000人ぐらいの人と取引してきたのね。主に売る方ね。あれってね、ある商品、まあ仮に A という商品を出すとして、他にもヤフオクの中で A という商品を出してる人がいないかなと思って検索していたら、その人よりもちょっと安い値段を出すのね。その出品するときに安い値段を提示して出品するのね。あと、その他の比較対象として Amazon とかのマーケットプレイスあるじゃない？この Amazon で素人さんとか業者さんなりが中古商品を出しますと。だから定価よりもその A っていう商品がちょっと安いんですけど、その中古の値段よりも、それよりももうちょっと安い値段をヤフオクで出すのね。しかもヤフオクでその商品のページに、その Amazon のページをリンク貼るのよ。うん。例えば A という商品が欲しい人がいます。その人はヤフオクの中で検索してずらーって A っていう商品を出してる人の一覧を見ます。じゃあ値段が一番安い僕のところに来ますね。しかもそこには Amazon のマーケットプレイスではこれぐらいの値段がついてますっていうね、リンクがあるわけよ。するとそこをリンクして向こうに行くと、あ、そこよりもさらに安いっていうのが分かってもらえるわけね。じゃあこう比較対象、最初の他の出品者の値段、さらにはアマゾンのマーケットプレイス、中古の値段よりも安い。すると、購買意欲っていうか、買ってもいいかなっていう気持ちは、ね、こう、お財布の紐を開けるまでのこの壁がどんどん崩れていくわけじゃない？この比較対象を出すっていうのは、ある意味でこうね、交渉なわけは買おうかなっていう迷ってる人に、うちはもうちょっと出せますよ。ナイナイ様こんなに高いんだけど、うちは、みたいなね。まあ、例えば他に言うとするとね。まあ、イケメンが一人いるとします。うん。でも、この人をイケメンと認識するからには、他には比較対象、他に比較対象がいるわけじゃない？ちょっと、イケメンじゃないかな。ちょっと、フットボールアワーの岩を入ってるかなみたいな感じの顔と比較すると、その人がイケメンっていうことがわかるわけじゃない？何にせよ、比較対象っていうものがないと、それがどれぐらい輝いているかっていうのはわかんないわけよ。そのイケメン一人だけは出してもね。まあそれと同じで、中古商品をね、自分でなかなか売るっていうのは機会がないかもしれないんですけど、まあ例えば値段の話をするときとかね、そういうときでもこう比較対象がいるっていう話なんですけど、これはね、ネットオークションの場合はそのさっきのアマゾンに同じ商品があるページにリンクを貼るっていう方法は、アマゾンの場合はね、そのマーケットプレイス、中古商品が1円でね、売ってる場合があるんですよ。1円で売っても、まあ送料は、例えば本の場合は、アマゾンから340円、提供されるのね。その中古を売ってる人は。そのうち取り分100円はアマゾンに取られちゃうんだけど、その残り240円のうち、まあ、黒猫メール便とかで80円とかで送れちゃえば、残り、240-80 で160円が取り分。まあ、1円で売っても160円が取り分。またね、この方法はね、例えば Amazon の場合は、まあ今、ネットオークション、Yahoo オークションだと、売れた金額の 5% を取られちゃうんだけど、Amazon の場合は 15% ぐらい取られちゃうんで、そこを1円にしておけば、Amazon へ取られるね、落札分からの、 アマゾンに取られちゃう取り分もなくなっちゃうと。まあそういう感じで儲けをね、出そうとしてるところもあるんですけど、まあ1円で売ってるところにリンクを貼っちゃうと逆効果になっちゃうんで、まあそこはどう対処するか、まあその送料の話をするとかさ、またね、そういうネットオークションでのコツの話は、どっかで話す機会があったら話します。まあ、伊達にね、もう、ネットオークションが創業当時から僕参加してないんでね、いろんな裏話はございます。イタリア人にね、本を送った話とかね、その落札してくれた人とのね、やりとりの面白い話とかはね、またいずれ話す機会があったら話します。とりあえずここではYahoo BB との交渉の話に戻しますよ。値段の話をする場合はある程度比較対象がいるっていう話を。あとよ、素直にね、解約云々を言うのはさっきも言ったけど、ちょっとやっぱりアウトだなと。それ目的でね、もしくはその Yahoo BB にそういうプランがあるんじゃないかっていうのを知ってるっていうのでね、最初から電話するのはちょっとなと思ってね。そこはやっぱり向こうから引き出させないとね。うん、素直にあるんでしょ、そういうプラン。知ってんだよ。そのプランにしてよっていうよりはね、向こうにちょっと落ち目っていうか、ね、落ち度を感じさせたいじゃない？っていうわけで、ちょっと質問があるんですけど、もし今やってるね、ADSL12 メガプランを僕が解約すると、今使ってる Yahoo のメールアドレスは、ね、その ADSL12 メガを契約するときに作った ID、イコール Yahoo のね、メールアドの ID にも繋がるんですけど、その ID は消えちゃうんですか？解約すると ID だけは残らないんですか？っていう質問がしたいっていう風に電話をしたのよ。うん。まあね、電話一つもいろいろ考えますよ。素直に何でも言えばいいっていうわけじゃないよ。うん。こうね、で、サービスセンターの電話は、なんていうかこう、プッシュ式のダイヤルフォンのこの番号でね、何々のご質問は、もしくはこう、契約の、ご質問は、みたいな感じで、1番、2番、3番を押してください、みたいな。まあよくあるタイプですよね。それで突き進んでいくんだけど、とりあえずこれはコールセンターの人間を出さないとね。じゃないとそれはずっと機械の対応になってるからさ。コールセンターの人間を出さないと、ということで。つまりはね、その、某掲示板にも書いてあったんですけど、何番に進んで何番に行くと最終的に人が出てきますっていうね。まあそこら辺も親切に書いてあったんですけどね。うん。で、その出た人があまりに下っ端の人だと、そのままね、素直に解約に繋がれちゃうっていうのもあったんで、これは解約を匂わして最初から電話しちゃダメだなって思ったのよ。うん。で、人間っていうか女の人が出てきたんで、さっきの話を、今 ADSL を解約したら今使ってる Yahoo の ID って使えなくなるんですかっていう質問をしたのね。いや今使ってるメールアドがねちょっと重要な やりとりとかやってるんでみたいな。うん。そしてこう聞くとね、向こうさんは自然と、ああ、この人は解約を考えてるんじゃないのかなって思ってくれるじゃん。うん。そして向こうさんから、安心してください。Yahoo の ID はそのまま使えますんで、ちょっとお聞きしたいんですけど、森本さんって今、解約をお考えですか？てな逆質問が来たわけよ。なんていうか、こう、ね、女の子を追いかけるじゃないけどさ、追うと向こうが逃げちゃう。これが逆にこっちが引くと向こうが追ってくるみたいなね。ほんとね、もうニゴシエーションですよ。で、ここで出てくるのがさっきの比較対象。今、ちょうどビッグローブの ADSL のプランのホームページ開きながら電話してるんですけど、やっぱりね、こう Yahoo さんとね、5年ぐらい前に最初に契約した当時は、妥当な値段だと思ったんですけど、最近のね、傾向、他の企業さんの傾向を見ると、やっぱりちょっとお高いかなって思うんですよ。それで、みたいな話をね。すると向こうさんは、ビッグローブさんの ADSL のお値段は今おいくらぐらいになってますみたいな。うん。もうね、ほんと比較対象をしっかり提示する作戦万歳ですよ。うん。で、ビッグローブのお値段を言って、しばらく少々お待ちくださいで、引っ込んで、向こうさんが、で、戻ってきて、出ました。実はですね、森本さんだけにご紹介したいプランがあるんですよ。とね、ええ。
これ、45まで夜行バスで帰ってきてしまう。偉いじゃん。 つないで来いって大阪行ってね。あ、普通じゃないんだ。ない、なかったよ。直接なかったよ。途中で行って帰ったよ。夜行バスで九州直通なかった。JR の貨物船は2つよ。
貨物船は乗れねえよ。
乗って行こうと思った。
猫からすまん、引き出しましたよ、引き出しましたよ、向こうから。うん、というわけでですね、見事ビッグローブのお値段よりも安くなりました。何かね、こう速度的に遅くなったりなんてことも、今まで使っていたヤフーのメルアドが使えなくなったり、ヤフー BB の他のなんかあるじゃん、動画がただで見れたり、そういうのも、普通に今まで通り見れます。何も変わりません。前と同じです。じゃあ今まで数年払い続けていた料金は一体何なのよってね。でね、その月々の請求書ってあるじゃん。あれって細かく見ると、モデムレンタル料、通信料とか ADS 使用料とか、うん、なんかいろいろ細かく分かれてんだけど、ADSL 使用料っていうのが安くなってたのね。うん。モデムレンタル料とかはそのままで。そんなんそちらのいいねじゃんみたいなね。まあいいけどね。そういうサービスを受けてんだし。うん。ただし、そう。1年だったかな ?12 ヶ月。のうちに解約すると違約金が発生しますと。これを僕はさっきビッグカメラで言ったわけよ。プランを契約してるんで、今解約すると違約金がかかっちゃうんで、解約できませんと。すると、ビッグカメラのね、その、光を進めていた人があっさり引いてくれたわけよ。いろんな事柄がね、いろいろ作用して、うん、綺麗に断れたって感じ。うん。うん、悪いところは一つもないです。うん。いや、ビッグカメラの人もやっぱりそういうプランがあるって知っていたんだね。うん。まあ最近の通信業っていうのかな、まあ携帯電話もそうだけどさ、ある程度その契約するっていうね、箱はもうね、日本人1億3000万人、うん、これ以上人口は増えないしさ、もうその通信の回線なりさ、それを契約させるその箱っていうか、その人数っていうのはもうある程度決まってるわけじゃない。じゃあね、こう一時期のナンバーポータビリティ制度じゃないけどさ、もう同じ箱の中で人を取り合いってことになっちゃうわけじゃない、いろんな企業が。じゃあこう料金を少し、まあビッグローブさんよりもお安くしてうちにいてくださいよってことになるよね。そこら辺はね、ごめんね、そういう気持ちにまあ付け込んでなんかこう交渉しちゃったみたいな感じで、そこら辺はちょっとごめんねって感じなんだけど、それは安けな僕だってビッグローブにとかね、ニフティとかに行くって話だけどさ。まあだって携帯だってさ、ソフトバンクが月々980円のね、ホワイトプランとか提示すれば、それはドーッと人が流れるし、まあそれに対抗して au がもっと安いプラン出せばそっちにドーッと流れちゃうしね。最近だと100円のね、パソコン。パソコンといってもノートブックとかじゃなくてネットブックね。パソコンの本体は100円なんだけど、結局 e モバイルに2年契約してねって。月々、2900円かな、上限が5900円が6900円が月々だからね。パソコン100円で買ったとしても結局通信費でペイみたいなね。まあその作ってる会社とパソコンをね、その通信業が手を組んでみたいなね。だからもうお客の取り合いだよね。家でネットでの契約、携帯の契約、そこに新たな契約の手段として小さなノートパソコン、まあネットブックっていうね、新たなアイテムを提示したわけですけどね。まあそういった通信業界、数年前までは上がり調子だったけど、上がるとこまで登っちゃって、あとはね、こう、アメ横でさ、こちらの鮭が安いよ、うちの鮭の方が安いよ、おいでおいで、うちの鮭が安いよ、うちの鮭はな、なんならもういくらもつけちゃう。ほら、一箱、二箱、なんならウニもつけちゃう。うちにおいで、みたいなね、アメ横であっちこっちの魚屋さんとか、惣菜屋さんがお客さんを取り合ってるみたいなね。うちならもうちょっと安くできるよ、おい、おまけだ、もう一箱、おいし、これだけつけて1000円でいいみたいなね。別にね、12メガでも僕満足だしね、そんなの速さもいらないし。光もいいけどね、あんまし速いとウイルスも光の速さでやってくんじゃねえの。
じゃあ世の中っていうのは金持ちの方回ってきて、金持ってるのはもう貯水庫しか
そうです
ばい。そうですばい。もっと行くばい。もっと行くばいよ。
流すばい。
バイバイ
バイバイ
バイバイ、もっと行くばい。
猫カラスマ OP。 さて最後に、冒頭で言ったね、山田電機の日本総本店の内覧会が23日ね、行われる前の日にね、ビッグカメラが新しいお店を出したって言ったよね。それがちょっとごめんね、こうチラシがあるんだけど、それがね、ビッグカメラアウトレット館。まあ、アウトレットって、まあ、最近よく聞きますけどね。今だと秋かな？今だと秋モデルが出てるけど、まあ、その、夏モデル、春モデル。ちょっと時期が昔のやつ。まあ、2008年型でもいいですよ。ちょっと古いやつだと、もうちょっと新品でもお安くできますよ、みたいな。うん。そういったアウトレットばっか集めたアウトレット館を作ったのね。作ったって言っても、ここは前もビッグカメラだったんだけど、まあ、そこをアウトレット専門店にしちゃったと。うん。で、ここはね、ソフマップも入ってんのよ。ソフマップって結局ビッグカメラにね、買い取られちゃったんで、まあ、結局は同じところなんですけど、上がね、確かね、建物自体は地下1階から、5階まであるんだけど、4階と5階がソフマップになっていて、そこが、中古ね、まさしくこの、新品の型落ちじゃなくて、中古のパソコンとか売ってます、カメラとか。まあそういったお店でね、ちょっと足を運んできたんですけど、まあそんなにびっくりするほど、この商品がこんな値段でってびっくりするほどの値段でもないです。この値段でっていうぐらいだったら、まあ、価格 .com か、Amazon のね、ページをプリントアウトするか、携帯で出して、現場で、普通の電気屋さん行って、現場でね、うん、どう？勝てる？みたいな感じで。まあ、そんなね、強気な態度じゃダメですけど、まあ、ちょっと交渉した方がいいかもしれません。もしくはもうネットで買っちゃうかね。うん。まあ、そういったね、大型家電量販店の戦争、うん。何か忘れていませんか？何か忘れていませんか？池袋には、安さ爆発桜屋もあるんですよ、一軒だけ。ビルですよ。ちゃんとしたビルですよ、大きい。あれ、桜屋って何階までだ？5階か6階か7階だったかな？あるんですけど、エスカレーターがないから、ここ不便なんだよね。エレベーターしかないから、うん。まあ、一応足を運んだんですよ。頑張ってないかなと思ってね。この、山田電機とビッグカメラの工房の裏でね。桜屋も頑張ってないかなと思って。うん。で、行ってみたらね、こう、表にやっぱり大特価みたいな感じでね、安さなら負けませんみたいな感じで、まあ負けてたんですけど、うん。まあ桜屋も頑張ってほしいところです。そうだね、あんまし、ね、あっちの電化製品はいくらで、こっちの電化製品はもっと値段が可愛くていくらで、みたいなことをやってるとね、まあ今でもそうなんですけど、まあデフレスパイラルでね、そんだけ値段が抑えられてるってことは誰かの給料にも反映しちゃうってことになってるしね。そうすると、よりその給料もらってる人は払えなくなって、買うものをまた選んじゃうっていうか、ね、より一層のデフレがね、そこに繋がっていっちゃうっていうか、まあデフレがぐるぐるぐるぐるぐるぐる、まあデフレスパイラルですよね。ってことになっちゃうんでね、日本の景気としてはあんまし喜ばしくないんだけど、とか言っても、そこでこう、よっしゃ、たくさん買っちゃうよ、みたいなのもあんまし言いづらいし、買うとしてもやっぱりこう、店頭よりは、ね、ネットっていうか通販っていうか、そっちの方に流れちゃうよね。だって価格 .com、価格 .com へのアクセスがさ、去年と比べて、60% アップ、今までにないほどのこのアクセス度、うん、アクセスが増えちゃったっていう報告もあったんで、やっぱり消費者としてはより可愛い値段へとね、目が厳しくなってるよね。では猫カラスマ OP、 まあ、今回はね電気屋さんの話ばっかりになっちゃってちょっと申し訳ないんですけど、うん。あとまあ Yahoo BB を契約してる方はちょっと頑張って、検索してみてください。はい、まあ世の中そんなプランもあるってことで僕が自称済みです。あとはね、あと最後に毎月29日がどうして池袋では映画の日かわかります？というかどうして29日にしてるかはもうわかりましたよね。29日、29日。 池袋で29日、池袋で29日、もう分かりましたよね。では、猫カラスマ OP 第40回目。お相手は森本レオリオこと、レオちゃん、リオちゃん、あなたのレオ兄ちゃんがお相手いたしました。じゃあまた。ちょっと恒例になりましたが、おまけです。後日談なんですけど、その後、山田日本総本店は、オープン初日に1万5000人ぐらい、お客さんが来ちゃったのかな。あと数千人ぐらい、朝ね、そのチラシの特価を買うために並んじゃった人が、大行列っていうか、整理券が手に入んないぞみたいな感じで、ちょっと軽くなんか紛争っぽくなっちゃったらしいんですよね。うん。責任取れ、どうなってんだって感じでさ。で、また池袋らしいっていうのが、池袋ってまあ中華街。中華街っていうほどでもないんだけど、まあ、中華料理屋がいっぱいこう立ち並んでるというか、中国の製品を売ってるお店がいっぱいこう固まってるっていうか、軽くチャイナタウンがあるのね。まあ、そのせいか、中国人の方らが結構並んでさ、組織力っていうか、そのね、人数だけはいるんでみたいな感じで、あっちこっちの特価を、チラシの特価を抑えては、ね、みんなでこうワゴンで来てワゴンに積んでって、どっかで転売するみたいな、そういうね、お前ら転売目的だろうっていう人らは結構来てたみたいで、はい、結構ワヤになってたみたいです。で、最後に言いたいのが、ネットだけが一番安いっていうわけではないんですよ。というのもね、その後空気清浄機ね、そもそも山田で買おうと思っていたやつよりももうちょっとねランクアップしたのを買おうかなと思ったのよ。そのシャープのやつよりもパナソニックのやつの方がちょっとできることが多かったんで、結果的にねビッグカメラでは 44,800円、で価格 .com で 41,800円かな。うん、一番最安値で 41,800円だけども、だけどその価格 .com のその商品の口コミで最安値で 34,500円で売ってましたっていう、楽天のあるショップでね。だからその価格 .com で一番安いお店があったとしても、その価格 .com に登録してないお店ってあるわけじゃない。その価格 .com の値段が全てっていうわけではないわけよ。例えば価格 .com で出店していたら、その価格 .com からの経由でお客さんが来たら、価格 .com にマージンを払わなきゃいけないわけよ。売れた金額のね、ある何パーセントかを。それがちょっと悔しいっていうかさ、そういうお店もあるもんで、価格 .com のお値段が全てっていうわけではないわけよ。なんなら価格 .com では出してないけど、もっとお安い値段でね、ネットで販売してるお店もね、まあ足で稼ぐじゃないけど、ページで稼ぐ、あっちこっち探したらあるわけよ。で、口コミでね、34,500円のお店があると。うん。で、その、売ってるお店は楽天だったんだけど、そこはね、もう売り切れてたのね。うん、やっぱり一番安いっていうのはみんな探してらっしゃるんでね。売り切れてたんだけど、この値段をね、武器に使えないかなと。近所の小島電機ですよ。小島電機でね、数日前にその店頭価格を調べていたのね。小島電機では、頑張って43,800円だったかな。うん。で、その楽天で値段が一番可愛い値段を踏まえて、で、これがまた平日に行けばいいっていうもんじゃないんですよ。セールってやってんのは大体土日ね。土日の日曜日の夕方に行ったのね。わかる？もう、売れるもんなら売っちゃえみたいな日ですよ。その時間帯ですよ。まあ、もう、2時間ぐらいでお店閉まっちゃうよっていう時間帯に行ったわけよ。で、行ってね、店頭で 43,800円、これってもうちょっと安くなりませんってね、特価ってすでに書いてあるんですよ。それでももうちょっと安くなりませんって小島の店員さんに言って、するとちょっと聞いてきますって後ろにバックヤードに引っ込まれて、戻ってきて提示されたお値段が 39,800円。39,800円か。でもですね、楽天でね、一番安いお店でですね、34,500円で売ってたんですよ。ってね、言ったんですよ。そうですか。 あまりこうネット販売とは価格競争はしないんですけど、少々お待ちくださいって言ってくれて、もう一回引っ込んでくれて、その後提示してくれたお値段が36,000円。いいですか？最初は43,800円ですよ。43,800円ね。それが、もうすでに36,000円ですよ。うん。まあ、買ってもいいかな。一番安い楽天のお値段は34,500円で、1500円しか変わんないし、送料もかかんないし、で、契約したんですよ。まあ、その日はちょっともう在庫がないんで、取り寄せになりますと。ならね、週末のイベントで、お店の外でね、1万円以上お買い上げの人は、なんて言うんですか、釣り堀みたいな感覚で、おもちゃでできた魚の紙を、おもちゃのビーチプールの中に並べて、それをおもちゃの釣り竿で拾って、拾った魚の中をピロンとめくると、5000円商品券、1000円商品券とかね、その釣った魚によって、商品券を差し上げますよっていうイベントをやってたのね。しかもね、日曜夕方、もうお客も来ないだろう。なんなら雨も降ってるっていう時でね、イベントをやってる人がね、そのお店のね、お偉いさんだったのね、結構。まあ店長クラスよ。もうお店閉めるんで、いいですよ。釣り竿じゃなくて、手で拾っても。って言ってくれたわけよ。で、手で、ね、もうお魚を拾ったらね、パッてそれ渡したら、で、ピロって広げたら、で、お店の人が、ちょっと、あ、これなかったことにしましょう。もう一回どうぞ。大きいお魚がいいですよ、結構。大きいお魚が5000円の商品券かもしれませんよってね、言ってくれて。で、手でね、もう釣り竿意味ないんですよ。釣り竿一応渡してくれたんですけど、もう関係ないってことで、手でパッて拾って、大きい魚をね、パッて拾って、ピロって広げたら、おめでとうございます。5000円の商品券が当たりましたっていう。もうなんていうか、やらせもやらせ、世紀末感も漂うっていうか。で、結局ね、5000円の商品券をくださって、結局は、まあ、31,000円で買えたってことになるよね。43,800円が、31,000円まで下がりました。まあ、小島はだいたいね、ポイント割引より現金割引が強いところなんで、だからまあ、ネットで一番安い値段よりも、さらに安く買えたっていうかね。だからまあ、いろいろね、足を運んでみるっていうのも大事ですよ。足を運んでみる、交渉してみる。ネットの一番安い値段だけが全てじゃないっていうのもね。じゃあ、おまけのコーナーでした。皆さんおやすみなさい。ちなみに、同じ商品、山田では、58,000円でした。